広報東久留米令和4年9月15日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは、発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント講座の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今後の主な内容。10月1日からスポーツ健康ウィーク東久留米20221面あなたと作る街の未来2面新型コロナウイルスワクチン関連情報3面9月20日から26日は動物愛護週間4面ウクライナ人道危機救援金の募金箱設置期間を延長ごめん。一面。10月1日からスポーツ健康ウィーク東久留米2022。10月1日土曜日からスポーツ健康ウィーク東久留米2022を開催します。これは昨年10月に行った東久留米市スポーツ健康都市宣言を受けて行うもので、市民の皆さんにより多くイベントに参加していただき、健康で活力に満ちた地域の実現を目指すものです。子供から高齢の方、障害をお持ちの方など、様々な方が楽しめるイベントを用意していますので、たくさんの方の参加をお待ちしています。各イベントなどの詳細、対象含むは、市ホームページをご覧いただくか、各問い合わせ先へご確認ください。 問い合わせ、障害学習課、スポーツ振興係。電話、042-470-7784。市ホームページの二次元コードがあります。10月6日、木曜日、午前10時から11時半、ラジオ体操講習会。NHK テレビラジオ体操指導者の田子はじめさんとアシスタントの矢作あかりさんを講師にお迎えしての講習会です。場所、定員、申し込み。スポーツセンター先着150人。9月15日木曜日から30日金曜日にウェブ申し込み、市ホームページから。または直接障害学習課窓口で。問い合わせ、どうか、電話 042-470-7784。 11月19日土曜日午後1時半から3時半。千葉雅子さん、走り方教室。オリンピックや世界選手権で活躍されたマラソンランナーの千葉雅子さんをお迎えしての教室です。場所、定員、申し込み、上野原グラウンド、先着100人、10月3日月曜日午前10時から、電話 042-470-7900 または直接スポーツセンター窓口で、問い合わせ、同センター。イベント一覧。イベント名、概要、開催日時、場所など、問い合わせの順に表を読みます。イベント名、概要、ワクワク健やか体操。内容、リハビリ専門職の先生が考えた、東久留米のご当地体操、ワクワク健やか体操の体験。この期間以外にも開催しています。開催日時、場所など。場所は2カ所あります。中央町地区センター。日時、10月1日土曜日、3日月曜日、5日水曜日から9日日曜日、12日水曜日、13日木曜日。いずれも午前10時から11時。定員先着20人。申し込み、当日会場で。問い合わせ、中央町地区センター、電話 042-479-5550。 西部地域センター、日時10月5日水曜日、12日水曜日、いずれも午後2時から4時。定員先着15人。申し込み当日会場で。問い合わせ、西部地域センター 042-471-7210。 身体を動かすサークル活動体験会。内容、1、輪投げ、2、カントリーダンス、3、自供術、4、シルバー体操、5、ストレッチ体操、協力シニアクラブ連合会など。日時、1、10月2日日曜日、2、3日月曜日、3、5日水曜日と7日金曜日、4、6日木曜日、5、9日日曜日。定員、各回先着10人。申し込み、当日会場で。なお、開催日により時間と場所が異なりますので、事前にご確認ください。問い合わせ、中央町地区センター。電話 042-479-5550。 ウォーキング教室。日時、10月4日火曜日。なお、詳細は金号8面をご覧ください。問い合わせ、健康課、 電話 042-477-0022。 ニュースポーツデー市民ボッチャ大会。内容、誰でも気軽にでき、比較的負担の軽いいろいろなスポーツの体験。市民ボッチャ大会同時開催。詳細は今号6面をご覧ください。日時、10月8日土曜日。問い合わせ、障害学習課。電話、042-470-7784。若さを保つ、元気食教室。プレイル予防、低栄養予防のために。日時、10月12日水曜日1日目。なお、詳細は今号8面をご覧ください。問い合わせ、介護福祉課、電話 042-470-7777、 内線2501から2503。一律4児童館合同幼児の集い運動会。内容、かけっこや親子で参加する競技などを行う幼児の集い運動会を合同で実施。日時、10月13日木曜日午前10時半から11時20分。場所、スポーツセンター。定員、各館先着30組。申し込み、10月7日金曜日午後1時半から12日水曜日午後5時に電話で各児童館へ。問い合わせ、中央児童館、電話 042-476-2161。 欅児童館、電話 042-474-6653。 子どもセンターひばり、電話 042-464-9300。 子どもセンター青空、電話 042-471-7071。 表を終わります。パネル展示、リーフレット配布。スポーツ健康ウィーク東久留米パネル展。日時、場所、10月1日土曜日から10日月曜日祝日。障害学習センター。内容、健康に関するパネル展示、歯間ブラシの配布、先着40人。世界の子どもたちにポリオワクチンを届ける、古着でワクチンとして古着を回収、1人2枚まで。問い合わせ、障害学習センター、電話 042-473-7811。 スポーツや健康に関する資料展示。日時、場所、10月1日土曜日から31日月曜日。市内各図書館。問い合わせ、中央図書館。電話 042-475-4646。 保育園おすすめレシピ、リーフレット配布。日時、10月1日土曜日からなくなり次第終了。内容、一律保育園の子供たちが食べている給食メニューの中から、地場産野菜を使用したものや、減塩メニューなどを紹介するリーフレットを、子育て支援課、市役所2階窓口などで配布。同保育園児の保護者にも配布。問い合わせ、どうか、電話 042-470-7745。囲み記事。おうち時間支援事業、子どもたちに図書カードを配布します。新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもたちが自宅で過ごす時間が増えています。こうした中で、市では子どもたちが本に親しむ機会を増やし、自宅で過ごす時間を充実させるため、子どもたちへ図書カードを配布します。なお、事前の申請は不要です。配布対象、令和4年 7月1日時点で市の住民基本台帳に登録されている0歳から18歳、平成16年4月2日から令和4年7月1日生まれの方、配布する図書カード、一人当たり3000円分の図書カード、配布方法、9月上旬に対象となるお子さんのいる世帯の世帯主宛に事業内容や対象者、受け取り方法などについての事前案内を郵送しました。9月下旬から10月中旬頃に配布対象となるお子さん宛の簡易書き留めで図書カードを郵送します。ご注意、兄弟がいる場合は同じ世帯であっても配達日時が別々になる場合があります。配達日時の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。 キャッシュレス決済推進事業。キャッシュレスで最大 25% 戻ってくるキャンペーン。利用者向け無料説明会。市内対象店舗でスマホ決済サービス、au pay、コード支払い、d 払い、paypay で決済した場合に、支払い額の最大 25% のポイントを還元するキャンペーンの実施に伴い、利用者向け無料説明会を開催します。日時、9月15日木曜日、21日水曜日、22日木曜日、29日木曜日、10月6日木曜日、13日木曜日、19日水曜日、27日木曜日、11月2日水曜日、10日木曜日、いずれも午前10時から11時半。場所、市商工会館2階。幸い町 3-4-12。内容、キャッシュレス決済の利用方法など。対象定員、スマートフォンをお使いの方で、キャッシュレス決済の利用を検討されている方。各回先着4人、要予約。持ち物、スマートフォン。申し込み、事前予約制。電話で市商工会。042-471-7577。平日午前9時から午後5時受付へ。問い合わせ、同会。
2面。あなたと作る街の未来。ボリューム2。これからの公共施設について一緒に考えよう。問い合わせ。行政経営課、電話 042-470-7704。 このシリーズでは、公共施設マネジメントの取り組みについてお知らせしています。第1回8月15日号掲載では、人口急増期に多くの公共施設を整備してきたことをお知らせしました。建設から年数が経ち、人口やその年齢構成が大きく変化してきています。それと同時に、公共施設に求められる機能も大きく変わってきており、厳しい財政状況の中、ニーズに合わせたより効果的な利活方法へ転換を図る必要があります。第2回目の今回は、市の人口の動向と、財政状況の見通しについてお知らせします。東久留米市の人口はこれからどうなるの？全国的に人口減少が進んでいます。東久留米市の人口は現時点では推計より多少上回っていますが、これから人口減少が進むのは間違いないでしょう。さらに、 0から14歳の年少人口、及び15から64歳の生産年齢人口が減少傾向にある一方、65歳以上の老年人口は増加傾向となり、少子高齢化が進行することが見込まれています。グラフ、本市の人口推移、総人口、推計。グラフの説明、縦軸に人口、横軸に年を取った折れ線グラフです。第5次長期総合計画推計、参考、社人権推計、平成30年推計、および参考、人口ビジョン、平成27年推計、3つの推計をそれぞれの線でグラフにしています。平成30年、2018年の人口の実績値は116,830人です。令和22年、2040年の参考推計値は107,051人です。2018年から2040年にかけて約 8.4%、約1万人減の予想です。参考、第5次長期総合計画策定にかかる主要指標の推計、人口フレーム、財政フレームより。グラフ終わり。東久留米市の財政状況はこれからどうなるの？グラフ、本市の歳入及び歳出の推移、推計。グラフの説明、縦軸に金額、横軸に年度を取った棒グラフです。歳入、歳出の順に読みます。令和3年度、歳入407億3,200万円、歳出405億9,200万円、4年度、歳入407億6,200万円、歳出407億7,700万円、5年度、歳入408億3,400万円、歳出410億4,400万円、6年度、歳入407億2,900万円、歳出411億8,000万円、7年度、歳入406億5,900万円、歳出413億3,500万円、8年度、歳入406億1,900万円、歳出414億5,000万円、9年度、歳入406億1,200万円、歳出416億600万円、10年度、歳入406億3,900万円、歳出418億3,000万円、11年度、歳入405億8,200万円、歳出418億7,500万円、12年度、歳入405億6,100万円、歳出418億9,100万円、歳入は減少傾向となることが見込まれる一方、歳出は増加傾向となることが見込まれます。参考、第5次長期総合計画策定にかかる主要指標の推計、人口フレーム、財政フレームより。グラフ終わり。歳入は市の1年間の収入、主に市民の皆さんに納めていただいた市税など、歳出は市の1年間の支出、福祉サービスや手当、 職員の給与、物品の購入費など、入ってくるお金は減るのに、出ていくお金は増えていくんだね。これはキャラクターの絵のセリフです。人口減少、少子高齢化問題と公共施設の老朽化問題、どんな関係があるの？人口減少、少子高齢化問題。人口が減ると市の収入が減る。少子高齢化が進むと福祉や医療などにかかるお金が増える。公共施設の老朽化問題。施設の建て替えや改修の必要時期が10から15年後に一斉に訪れる。維持更新にはたくさんのお金がかかる。たくさんのお金が必要なのに、公共施設などの整備にお金、投資的経費をかけられなくなっちゃうよ。これはキャラクターの絵のセリフです。9、この2つの問題を一緒に考えないとどうなる？ A、施設の本来の機能が保てなくなり、市民サービスが低下したり、事故などの危険性も生じてきます。また、ニーズに合わない施設を維持する必要も出てきます。9、借金をして施設を維持すればいいんじゃない？ A、財政状況が悪化し、財政破綻の恐れや、莫大な借金と維持費という将来への負担を残すことになります。今ある施設を同じ規模、使用で維持することは、非常に困難。一体どう取り組めばいいの？こうした状況を踏まえ、東久留米市公共施設のあり方に関する基本方針では、市における公共施設のあり方に関する基本的な方向性を3つの柱にまとめています。機能、サービスを重視して、公共施設のスリム化を図る。公共施設に求められるサービスを見極め、規模、機能を見直すことが必要。市が整備する公共施設だけではなく、民間施設などでも市民が求める行政サービスの提供ができないか、検討することが必要。施設の多機能化を図り、世代を超えた活用がなされるような検討の視点が必要。ライフサイクルコストを縮減、平準化する。公共施設の維持管理、運営にかかる経費の縮減に努めることが必要。施設の稼働率を高めるなど、有効活用に努めることが必要。なお、ライフサイクルコストとは、建物を企画、設計、建築し、その建物を維持管理して、最後に解体、廃棄するまでの建物に要する費用の総額のことです。施設更新に備えた財源を確保し、マネジメントを着実に推進する。公共施設等整備基金、施設の整備及び維持補修のために設けている基金への計画的な積み立てを進めることが必要。公共施設の総合的かつ計画的な管理運営の実現のため、全庁的に継続性、実効性をもって推進していくことが必要。次回は、広報11月1日号で、公共施設を取り巻く課題と、今後の方針などについてお知らせする予定です。皆さんのご意見をお聞かせください。将来に負担を残さないために、公共施設マネジメントは大切な取り組みです。市では、これからも情報提供に努めながら、市民の皆さんと一緒に考えていきます。アンケートフォーム、https://logoform.jp/フォーム forum/985h/106797から皆さんのご意見をお聞かせください。なお、ご意見への個別の対応はできかねますので、ご了承ください。公共施設マネジメントに関する情報は、市ホームページ、https://www.city-higashikurume-lg.jp/姿勢/sheisi/行財政/gyousaisei/index.index.html でご覧になれます。専用アンケートフォームと市ホームページの二次元コードがあります。東久留米市デジタルトランスフォーメーション推進方針を策定しました。問い合わせ、行政経営課、電話、042-470-7704。市では、人に優しいデジタル化を推進し、お手間を取らせない市役所を目指すため、4年度から8年度までを計画期間とする、東久留米市デジタルトランスフォーメーション推進方針を策定しましたので、公表します。今後は本方針のもと、本市におけるデジタルトランスフォーメーションの取り組みを総合的かつ効果的に実施し、全庁的にデジタルトランスフォーメーションを推進していきます。閲覧場所、市政情報コーナー市役所1階、行政経営課同6階、市内の各図書館、または市ホームページでご覧いただけます。市ホームページの二次元コードがあります。3面。新型コロナウイルスワクチン関連情報。問い合わせ。市新型コロナワクチンコールセンター。市コールセンター。電話。042-420-7177 土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付ファックス 042-477-0033 聴覚に障害のある方などの相談なお詳細は市ホームページをご覧ください9月18日日曜日に予約なし接種を実施します。対象、18歳以上で、市が発行する3回目接種券をお持ちの方、接種日時、会場、9月18日日曜日午後2時半から、ワクワク健康プラザ、受付時間、午後2時15分から、定員30人、予定、接種できる人数には限りがあります。持ち物、接種券が印字された予診票、予防接種済証、本人確認書類。注意、会場の状況により、受付から接種までに時間を要することがあります。3回目、4回目接種券の発送。2回目、3回目の接種を4月16日から30日に行った方への3回目、4回目の接種券は9月20日火曜日に発送予定です。接種券の到着まで1週間程度かかることがあります。なお、4回目接種券の発送対象は昭和37年9月30日以前に生まれた方です。 C ホームページの二次元コードがあります。新型コロナウイルス感染症相談窓口。まずは電話で相談を。新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談。なお、かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。東京都発熱相談センター。電話 03-5320-4592 または03-6258-5780同センター医療機関案内専門ダイヤル。電話 03-6732-8864 いずれも24時間。土曜日曜日祝日も受付。東京都多摩小平保健所。電話 042-450-3111。土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付。引き続き感染対策を意識し、人と人との距離の確保、手洗い、咳エチケットなど、一人一人の感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、確認書などの提出をお忘れなく。問い合わせ、市臨時特別給付金コールセンター、電話 042-470-7863。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活、暮らしを支援するために、令和3年度、4年度、住民税非課税世帯などに対して、1世帯あたり10万円を支給しています。1世帯1回のみ。確認書、申請書の提出期限は次の通りです。期限を過ぎると給付金を受給できなくなりますので、対象となる世帯で、まだ提出されていない方は、忘れずに提出してください。1. 令和3年度、住民税、非課税世帯に対する臨時特別給付金、9月30日金曜日まで。2. 令和4年度、住民税、非課税世帯に対する臨時特別給付金、10月31日月曜日まで。3. 令和4年度家計急変世帯に対する臨時特別給付金。10月31日月曜日まで。なお、1-2について、対象と思われる世帯には、臨時特別給付金支給要件確認書を課税状況が不明な方がいるなど、対象の可否がわからない世帯には、申請についてのご案内をすでに送付しています。3については、ご自身で対象要件を確認し、申請が必要です。市ホームページの二次元コードがあります。支給対象世帯。1. 令和3年度住民税均等割非課税世帯。基準日、令和3年12月10日において、東久留米市に住民票があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯。2. 令和4年度住民税均等割非課税世帯。基準日、令和4年6月1日において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯。かつ、令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する 給付金の対象ではない世帯。3、令和4年度家計急変世帯。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、2の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。令和4年1月から9月の任意の1ヶ月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になるなど。ただし、1から3のいずれにおいても、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合や、租税条約に基づき非課税となった方がいる場合などは対象外となります。給付額。一世帯あたり10万円。一世帯1回限り。重複しての受給はできません。
10月の無料相談。表を読みます。相談は全部で23項目です。相談内容、定員、相談日、時間、場所、相談員、予約開始日時、問い合わせ先の順に読みます。法律相談、定員はいずれの日も8人、相談日は4日あります。5日、12日、19日、26日、いずれも水曜日、午前10時から市役所2階相談室で、相談員、弁護士、予約開始日時5日と12日分は9月29日木曜日、19日と26日分は10月13日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ、不動産、相続、会社の登記等相談、定員5人、5日水曜日、午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、司法書士、予約開始日時、9月27日火曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ、表示登記、土地の協会等登記相談、定員4人、5日水曜日、午前10時から市役所2階相談室で、相談員、土地家屋調査士、予約開始日時、9月27日火曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ、相続遺言成年後見等手続き相談、定員5人、12日水曜日午後1時から市役所2階相談室で、相談員行政書士、予約開始日時10月6日木曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ、税務相談、定員5人、19日水曜日午後1時から市役所2階相談室で、相談員税理士、予約開始日時10月11日火曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ、人権身の上相談、定員4人、19日水曜日午後1時半から市役所2階相談室で、相談員人権擁護委員、予約開始日時10月13日木曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ、不動産取引相談、定員5人、6日木曜日午後1時から市役所2階相談室で、相談員宅地建物取引士、予約開始日時 9月29日木曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ。交通事故相談、定員5人、26日水曜日午後1時から市役所2階相談室で、相談員弁護士、予約開始日時10月20日木曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ。年金、労災、雇用、保険、人事管理等相談。定員4人、26日水曜日午前10時から市役所2階相談室で、相談員、社会保険労務士。予約開始日時、10月20日木曜日午前8時半から電話で、生活文化課042-470-7738へ。女性の悩み事相談。定員はいずれの日も4人。相談日は5日あります。3日月曜日、13日木曜日、17日月曜日、24日月曜日、31日月曜日。いずれも午前10時半から午後4時半。市役所2階相談室で。相談員、女性カウンセラー。予約開始日時、3日と13日分は、9月21日水曜日、17日と24日31日分は、10月5日水曜日午前9時から電話で、男女平等推進センター、042-472-0061 へ。女性弁護士による法律相談。定員4人。7日金曜日。午前9時半から午後0時半。市役所2階相談室で。相談員、女性弁護士。予約開始日時。9月22日木曜日。午前9時から電話で。男女平等推進センター。042-472-0061へ。経営相談。平日の午前10時半から午後4時半、市商工会館で。相談員、市商工会経営指導員。予約は前日までに、東久留米市商工会。電話 042-471-7577 へ。耐震相談。電話での相談のみとなります。14日金曜日午後2時から4時。相談員、東久留米建築設計協会会員。問い合わせ先、施設建設課。電話 042-470-7756。 教育相談。電話相談も課。2箇所あります。中央相談室、整備教育文化会館内教育センター、火曜から土曜日、午前10時から午後5時。電話 042-473-3667。滝山相談室、西部地域センター内、月曜から金曜日、午前10時から午後5時。水曜日は6時まで。電話 042-475-8909。 いずれも相談員は教育相談員。母子父子相談。すべての会長日の午前8時半から午後5時。市役所2階児童青少年課で。相談員、母子父子自立支援員。問い合わせ先、児童青少年課。電話 042-470-7736 へ。身体障害者相談。14日金曜日午前10時から正午。 市役所1階相談室で、相談員、身体障害者相談員、予約は前月末までに、障害福祉課、電話 042-470-7747、またはファックス 042-470-7808 へ。知的障害者相談、12日水曜日午前10時から正午、市役所1階相談室で、相談員、知的障害者相談員、予約は前月末までに、障害福祉課、電話 042-470-7747、またはファックス 042-470-7808 へ。心身障害者、障害児相談。平日の午前9時から午後5時、幸い福祉センターで、相談員、幸い福祉センター支援員。問い合わせ先、同センター。電話、042-477-2711 へ。職業相談。すべての会長日の午前9時から午後5時。市役所2階ワークコーナーで、相談員ハローワーク三鷹職員、直接会場で、住宅増改築相談、13日木曜日午前10時から正午と午後1時から4時、市役所1階屋内広場で、相談員、市住宅増改築等斡旋事業登録団体協議会、直接会場で。消費者相談、平日の午前10時から正午と午後1時から4時、市役所2階生活文化課で。相談員、消費生活相談員。問い合わせ先、市消費者センター、電話 042-473-4505 へ。行政相談、10月は実施しません。相談員、行政相談委員。問い合わせ先、生活文化課、電話 042-470-7738 へ。生活困窮者自立相談、すべての会長日の午前9時から午後4時、市役所1階福祉総務課で。相談員、相談支援員。問い合わせ先、福祉総務課、電話 042-470-7741 へ。表を終わります。
4面、市民生活。9月30日金曜日、納期限。納期内納付にご協力ください。問い合わせ、納税課、電話 042-470-7729。 国民健康保険税、第3期。後期高齢者医療保険料、第3期。介護保険料、第3期。後期高齢者医療、2割負担になる方への配慮措置。2割負担になり、高額療養費の口座登録がない方へ。高額療養、配慮措置について、10月1日から自己負担割合の区分に新たに2割が追加されます。急激な自己負担額の増加を抑えるために、同日から令和7年9月30日まで3年間の配慮措置を実施します。外来医療について、1割負担と比べた時の負担増加額の上限を1ヶ月あたり3000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給するものです。高額療養費支給事前申請書の送付。 配慮措置の開始に伴い、自己負担割合が2割となる方で、これまでに高額医療費の口座登録がされていない方に対して、高額療養費支給事前申請書を9月中旬頃に後期高齢者医療広域連合よりお送りします。申請書を期限内に提出することにより、円滑に支給を受けることができます。記載方法などは同封の書類をご覧ください。ご不明な点は申請書に記載のあるコールセンターにお問い合わせください。なお、書類は必ず郵送でお届けします。問い合わせ、保険年金課高齢者医療係、電話 042-470-7846。 子どもと教育実施計画の改定。東久留米市保育サービスの施設整備、運営及び提供体制に関する実施計画を改定しました。市では待機児童解消策として、認可保育所等の施設整備や公設公営保育園への民間活力の導入など、保育の提供体制の確保等に取り組んできました。これにより、現在、第2期東久留米市子ども・子育て支援事業計画において目標としている各年齢区分における保育の提供体制が、同計画の量の見込みを上回る状況となっています。こうした中、実施計画の上位計画の一つである財政健全経営計画実行プランにおける公設公営保育園への民間活力の導入を推進し、民間から提供される保育サービスへの転換を図るという方向性のもと、改めて公設公営保育園における民間活力の導入の手法などについて整理するため、本計画を改定しました。今後も本計画に沿って保育サービスの施設整備、運営及び提供体制への取り組みを進めてまいります。なお、同計画は子育て支援課、市役所2階、市政情報コーナー、同1階、中央滝山東部ひばりが丘の各図書館、市ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、どうか、電話 042-470-7740。 市ホームページの二次元コードがあります。ファミリーサポートセンター事業説明会。ファミリーサポートセンターは、有償の子育て助け合い事業です。保護者のリフレッシュや外出時の預かり、保育園・学童保育所の送迎などを地域の協力者がお手伝いします。協力者も随時募集中。11月に協力者向けの講習会を予定しています。まずは事業説明会にご参加ください。事前予約制。利用者・協力者合同。日時・場所。1、9月27日火曜日、市民プラザ会議室。2、10月11日火曜日、東部地域センター2階会議室2。いずれも午前10時から30分程度。定員、先着10人。持ち物、事前送付資料、入会希望者、保護者の顔写真、本人確認書類、健康保険証、運転免許証など、その他、お子さんの同席か、保育なし、申し込み、問い合わせ、電話または直接ファミリーサポートセンター、電話 042-475-3294 で、社協ホームページの二次元コードがあります。 高齢者、福祉、引きこもり家族会準備会、家族が学校に行かない、家にこもっている、仕事をしていない、関わり方がわからないなど、同じ悩みを抱える方同士が思いを語り、安心してつながることができる家族会の立ち上げを支援します。お話を聞くだけでも構いません。気軽にご参加ください。日時、10月9日日曜日、11月13日日曜日、12月11日日曜日、いずれも午後2時から4時、1時45分から受付。場所、中央町地区センター2階、第3、第4会議室。内容、参加者同士の交流。対象、引きこもり状態にある本人または家族。定員、各回先着20人。その他、入退室自由。申し込み、各開催日の4日前までに専用申し込みフォーム。電話、042-475-0739。ファックス、042-476-4545。または、直接、市地域福祉コーディネーター担当、市社会福祉協議会ボランティアセンターへ。問い合わせ、同担当、電話 042-475-0739。専用申し込みフォームの二次元コードがあります。住環境。9月19日月曜日祝日、23日金曜日祝日のゴミ収集。9月19日、23日はいずれも祝日ですが、平日と同様に収集します。ゴミと資源物は、決められた収集日の当日、午前8時半までに出してください。小型廃家電類を除く全品目が個別収集です。ゴミ収集日や分別などのゴミ出しルールは、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、ゴミ対策課、電話 042-473-2117。粗大ゴミの申し込みは、電話 042-473-2118、またはインターネットで。市ホームページの二次元コードがあります。防犯灯の維持管理費に補助金を交付します。市では、補助対象となる防犯灯や装飾灯を管理している自治会、管理組合及び商店会に対し、4年度上半期、4年4月1日から9月30日にかかった費用、電気料金、器具取り替え経費の補助金を交付します。なお、過去に補助金の申請をしている自治会、管理組合及び商店会については、9月中にご案内を送付する予定です。申し込み、10月21日金曜日までに必要書類を持参の上、管理課道路河川施設担当、市役所5階へ申請してください。問い合わせ、同担当、電話 042-470-7767。秋の全国交通安全運動。秋の全国交通安全運動が9月21日水曜日から30日金曜日の10日間、世界一の交通安全都市東京を目指して、をスローガンに実施されます。市内でも期間中は、市交通安全協会を中心に、交差点での安全指導を行います。 同運動のポスターの画像があります。今年の運動の重点。丸一、子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。丸二、夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止、及び飲酒運転の根絶。丸三、自転車の交通ルール遵守の徹底。丸四、二輪車の交通事故防止。丸五、電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底。9月30日は交通事故死ゼロを目指す日です。記録の残る昭和43年以降、国内で交通事故による犠牲者がない日は一日もありません。交通事故を未然に防ぐためには、交通ルールを守り、交通マナーを実践することが不可欠です。今後も一人一人が交通安全に対する意識を持って、交通事故死ゼロを目指していきましょう。問い合わせ、市管理課管理調整担当、電話 042-470-7764。民有地の8対策。市では個人の住宅や管理者がいる集合住宅など、民有地にできた蜂の巣の駆除は行っていません。蜂は手入れ不足の庭木に巣作りをしますので、手入れを十分にしてください。駆除業者の紹介。市では協定を結んだ市内の駆除業者を紹介しています。市ホームページでも確認できます。ご注意。駆除費用は自己負担です。依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取り、ご検討ください。問い合わせ、環境政策課、電話 042-470-7753。市ホームページの二次元コードがあります。囲み記事。9月20日から26日は動物愛護週間。責任と愛情を持って終生飼育を。動物愛護週間とは、国民の間に動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき設けられました。この機会に飼育マナーとルールの確認をしましょう。問い合わせ、環境政策課、電話 042-470-7753。市ホームページの二次元コードがあります。災害の備え。避難するときはペットと同行を。市ではペットの防災についてのパンフレットを作成しています。環境政策課、市役所5階、または市ホームページでご覧ください。犬の散歩時のルール。必ずリードをつけ、おしっこは水で流し、糞は持ち帰りましょう。また、犬の鳴き声を不快に感じてしまう方もいます。原因を取り除く工夫をし、迷惑にならないようにしましょう。猫の屋内外のすすめ。事故や感染症といった屋外の危険から猫を守ることにもつながります。十分な餌と上下運動ができる場所を用意してあげましょう。不妊・去勢手術。飼い主がきちんと管理できる数を超えないよう、不妊・去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。動物愛護フェスティバル。とは9月24日土曜日に、子供も大人も一緒に考えよう、私たちと動物をテーマとした講演などをオンライン配信します。また、10月1日土曜日午前11時から午後4時に、 上野恩賜公園で屋外行事を開催予定です。詳細は、都福祉保健局環境保健衛生課、電話 03-5320-4412 へお問い合わせください。同フェスティバルホームページの二次元コードがあります。ごめん。住環境。奈良枯れ被害が発生しています。奈良枯れとは、カシの長キクイムシが媒介する奈良菌によって、奈良類、シイ、カシ類の樹木を枯らす樹木の伝染病のことを言います。奈良枯れ被害木の特徴。プラス、木くずが木の根元や樹皮に堆積している。梅雨明けから晩夏にかけ急に葉がしおれ、茶色や赤褐色に枯れ、進行すると倒木の恐れもある。幹に直径2ミリメートルほどの穴がたくさん開いている。市では、公園などの被害木の枯損による倒木や落枝などの危険性のある樹木については伐採しています。自己所有地に奈良枯れの被害木があり、危険性が認められるときは、所有者の責任で処理をお願いします。奈良枯れの防除手法などは、林野庁ホームページでご確認ください。問い合わせ、環境政策課、緑と公園係、電話 042-470-7753。林野庁ホームページの二次元コードがあります。高齢者、身体の不自由な方を守ろう。都内における令和3年の高齢化率は 23.4% で、4.3 人に1人が高齢者です。高齢者や身体が不自由な方は、災害時のみならず日常でも皆さんの助けを必要としています。家族はもちろん、近所の方々の小さな気づきが命を救う大きな力になります。次のポイントをチェックしましょう。火災。プラグにホコリが溜まっていないか。プラグが完全に刺さっているか。電気配線の折れ曲がりがないか。また、日頃から掃除や点検を実施しましょう。点灯。家の中を見直して、よく通る場所には手すりを取り付ける。夜の移動時には必ず明かりをつける。また、家の中の段差などを確認し、日頃から注意するよう心がけましょう。喉に物が詰まる。主な原因は食物の飲み込みです。食材を細かく切り、よく噛んで、飲み物と一緒に食べるようにしましょう。問い合わせ、東久留米消防署防災安全係、電話 042-471-0119、内線 322。東京消防庁公式アプリ、消防や救急の情報を入手できます。万が一に備え、応急手当方法を確認しましょう。同アプリの二次元コードがあります。お知らせ。市道の愛称名を変更します。市では管理する道路のうち56路線に愛称名を設定しています。この度、大円寺通りの愛称名で親しんでいただいている市道2143号線について、大円寺通りへと、大円寺の円は、円周の円ではなく、国構えの中に院と書く字に変更。愛称名を変更しました。これからも愛称名を付した道路が広く市民の皆さんに愛され、親しまれることを願っています。 問い合わせ、管理課管財担当、電話 042-470-7766。 4年度表彰。市では、市の公益の増進に寄与し、市民の生活と文化の向上に特に功労のあった方を表彰します。表彰の内訳は次の通りです。表彰状、産業功労2人、技能功労4人、社会福祉功労2人、防災功労3人、行政功労4人、住民自治功労1人、納税功労1人、社会教育功労1人、市民体育功労2人と3団体、文化功労2人、特別栄誉スポーツ功労1人と1団体、自治功労1人。なお、表彰式典につきましては、10月2日日曜日に執り行いますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一般の方の来場はご遠慮くださいますようお願いします。問い合わせ、秘書広報課秘書係、電話 042-470-7712。 職員募集。学童保育所職員募集説明会。日時、9月27日火曜日、午前10時から30分程度。場所、市役所5階502会議室。内容、学童保育所について、児童構成指導員、児童構成員、会計年度任用職員の仕事の内容。応募資格、現在の募集状況などについて。対象、児童構成指導員、児童構成員の仕事に興味のある方。申し込み、当日会場で。問い合わせ、児童青少年課児童青少年係、電話 042-470-7735。観光書など。インボイス制度説明会。5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式、インボイス制度が始まります。インボイス制度では、登録を受けた事業者、適格請求書発行事業者のみが適格請求書、インボイスを交付することができます。自分は登録すべきなの？どのように手続きすればいいの？といった疑問をお持ちの方、ぜひご参加ください。日時、10月14日金曜日、午後2時から3時、1時半から受付。場所、市役所7階701会議室。対象、個人事業者。農家を含む法人。定員先着30人要予約。費用無料。持ち物筆記用具。ご注意、マスクの着用を。当日に体調が優れない方は参加をお控えください。申し込み事前予約制。東村山税務署、電話042-394-6811、自動音声2を選択。個人事業者の方は内線412、法人の方は内線313。問い合わせ、同税務署。第40回命輝け作品展。障害を持つ方と持たない方の相互理解を目的として始まった作品展です。学齢前のお子さんから市内の特別支援学級の児童、生徒、各団体、 生涯現役の方々まで、絵画、写真、書、折り紙、工作など、例年900近い作品が展示されます。市障害福祉課、市社会福祉協議会共催。運営は東久留米市手をつなぐ親の会。日時、9月24日土曜日午後2時から5時、25日日曜日、26日月曜日、午前10時から午後5時。場所、市民プラザ、市役所1階屋内広場。内容、市内の特別支援学級や、ハンディを持つ方々が所属する27団体による作品展。費用、無料。その他、マスクの着用を、無理のない範囲で。写真です。プリンアラモード、作者杉の子造形教室、川村幸恵さんの作品です。オンライン作品展。一部作品をオンラインで配信します。日時、9月26日月曜日から10月31日月曜日。閲覧方法。命輝け作品展 YouTube。視聴時の通信費用は自己負担。問い合わせ、市社会福祉協議会。電話 042-475-0739。同作品展 YouTube の二次元コードがあります。前田病院市民院内フォーラム。日時9月24日土曜日午後3時から。場所前田病院1階待合室。中央町 5-13-34。内容、腰痛、足の痛みにお悩みの方に試せる新たな治療、脊髄刺激療法のご紹介。講師、前田博之氏、同病院院長。費用、無料。ご注意、会場の収容人数に限りがあります。申し込み、事前に LINE の上申し込みを。問い合わせ、同病院、電話 042-473-2133。社会貢献型貢献人養成基礎講習応募説明会。財産管理や施設入所手続きなどが難しい人の権利を守り、地域の中で適切な支援を受けることができるよう、市民の目線で支援する社会貢献型貢献人候補者を養成するため、基礎講習の応募者向け説明会を開催します。日時、次のいずれかの日程にご参加ください。1、9月26日月曜日、午前10時から11時半。2、9月29日木曜日、午後1時半から3時。場所、社協会議室、ワクワク健康プラザ。対象、市内在住の方。定員、先着15人。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、9月22日木曜日までに必着。市社会福祉協議会青年貢献制度推進機関宛電話。042-479-6294またはファックス 042-476-4545 で、氏名、年齢、住所、電話番号をご連絡ください。その他、同基礎講習への応募には条件があります。応募条件、次の1から5をすべて満たしている方、1、市内に住民票がある方。 丸に、社会福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康な方。丸三、応募時に20歳以上で、おおむね65歳未満の方。丸四、基礎講習全日程に参加可能な方。日程は1月から2月の間で6日間のオンライン講習。丸五、終了後、社協の地域福祉権利擁護事業生活支援員として活動可能な方、実地研修含む。問い合わせ、同推進機関。囲み記事。ウクライナ人道危機救援金の募金箱設置期間を延長します。市では、日本赤十字社が実施するウクライナ人道危機救援金の募金箱の設置期間を延長して募金を受け付けています。ご支援のほどよろしくお願いいたします。なお詳細は市ホームページをご覧ください。設置期間、5年3月24日金曜日まで。設置場所、福祉総務課市役所1階、秘書広報課同4階。問い合わせ、福祉総務課、電話 042-470-7749。市ホームページの二次元コードがあります。市民伝言版。会員募集。東久留米市山岳連盟。日時、月に3回、土曜日または日曜日午前7時から午後5時ほか。場所、奥武蔵、奥多摩、秩父などの山々。費用、入会金500円。会費付き700円ほか、その他、近郊の山々に触れて、楽しみや喜びを見つけ、健やかな体を作ろう。問い合わせ、中山、電話 090-4675-7148。ノルディックウォークを楽しむ会。日時、毎週水曜日と第2、第4土曜日午前9時45分から11時半。場所、竹林公園、落合川。費用、会費1回500円ほか。その他、ポールを活用することで足腰を強化し、姿勢よく歩くことを学びます。問い合わせ、長浜、電話、090-5204-3190。火曜銀営、金霊。日時、月1回、第4金曜日午後2時から4時。場所、障害学習センター。費用、入会金1000円、会費付き1500円、入会後6ヶ月間は無料。その他、歌や民謡に詩吟、短歌吟や俳句吟も、のコラボを楽しむ。見学無料。問い合わせ、斉藤、電話、090-2759-3316。催し。ジョン・チャヌ愛のコンサート、バイオリン。東久留米愛のコンサート実行委員会。日時、10月1日土曜日午後1時半会場、2時開演。場所、整備教育文化会館。費用、入場料3000円。小学生から大学生は1000円。その他、車椅子席ございます。未就学のお子様はご遠慮願います。問い合わせ、白沢、電話 090-2647-3121。滝山マンドリンアンサンブル、 第38回研究発表会、東久留米市滝山マンドリンアンサンブル。日時、10月2日日曜日、午後1時半会場、2時開演。場所、障害学習センターホール。その他、演奏曲は、マイ・フェア・レディ、序曲、恋のフーガ、ラ・ペザレーゼ、ほか。問い合わせ、大久保、電話 042-474-7779。